こんにちは、糸やんです。この番組は50歳からの自分を生きるをテーマにお話ししている番組です。私は今、思い込みの力で人は変われるのかという実験をしておりまして、今94あと94日後に200人の聴衆、ライブ配信で200人を集めるインフルエンサーになるとなると決めております。はい、思い込んでね、私はインフルエンサーです、200人を集めるインフルエンサーですと思い込んだら、本当に人はそうなれるのかという実験をしておりまして、はい、あと94日後になる予定でおります。今日お話ししたいのは、柳瀬隆さんのお話です。私あんまりこの人みたいに行きたいなとか、メンターもいないし、なんかそう思っていたんですけど、柳瀬隆さんを最近詳しく知りまして、あ、この人みたいに年を取っていきたいなっていうふうに思えました。で、まずなんで私が柳瀬隆さんって思うと思うんですけれども、私の大好きなポッドキャストの番組古典ラジオで、今回柳瀬隆さんの回だったんです。で、なんか来年 NHK の朝ドラでアンパンというのが始まるらしく、それがですね、柳瀬さんと奥さんのお話なのかな、そういうのがあるそうで、まあそれも絡めてやってたのかもしれないですけど、はい、柳瀬さんといえばアンパンマンなんですが、アンパンマンの他にも有名なのが手のひらを太陽にという歌ね。これ学校で絶対歌ってると思うんですけど、それの作詞もされている方なんです。で、なんでこう柳瀬さんみたいに行きたいなって思ったかっていうと、まさに彼は宇宙の法則をやられてるんです。引き寄せの法則というかね。で、引き寄せの法則って、じゃあバシャールが言ってるので言うと分かりやすいかなと思うんですけど、バシャールはこう自分が望んだことを執着しないで今できるベストをする、そしていつもご機嫌でいるみたいな、ちょっとアバウトだな、でもそういう感じなんです。いつもポジティブでいる。で、柳瀬さんって本当にそれを地で言っていて、まあ、引き寄せるにはかなり時間がかかった方なのかなとは思うんですが、まず、柳瀬さんは漫画家になりたかったんです。でもアンパンマンって漫画ってみんな思いますかね、絵本って思いません？ちょっと。そう、だからそれの葛藤がすごく柳瀬さんにはあって、一応漫画協会みたいなところには所属していたんだけれども、手塚治虫さんだとか藤子不二雄さんだとか、そういった方と違って代表作がないっていうことにすごくコンプレックスを感じていた方なんですよ。そう、でも自分の夢は、やりたいことは漫画なんだけど、でもそこに執着しないで、来た仕事来た仕事を全部受け入れてたんですって。面白そう、やりますとかって。で、その内容がね、全くやったこともないことばっかりこう人は言ってくるんですって。例えば手のひらを太陽にも、だって作詞なんかしたことないのに作詞してとか、舞台演出なんてしたことないのに舞台演出してとか、でもそれもね、断らないで、あ、面白そう、ちょっと新しいこと面白そうって言って、どんどんどんどんやりますって言ってやっていってたんですって。そしたらもう便利屋柳瀬隆さんとか、困った時の柳瀬さんみたいな感じで、本当にね、知らない人がある日やってきて、これやりませんかとか、ある日知らない人から電話がかかってきて、こういうのがあるんですけどやりませんかって、それをいろいろ受けていったら、あれよあれよと何でもできる人になって、この本でいうマルチクリエイターになって、最終的にはアンパンマンがヒットしてってなるんですけど、例えばね、ある日知らない人がやってきて、骨董、瀬戸物、これ やりませんかって漫画家だって言ってる人に対して骨董品を骨董焼き物を持ってきてやったらどうですかやりませんかって言いに来るのもちょっと不思議だと思うんですけど、柳瀬さんは面白そうやりますって言ってやってハマっちゃって、でいつの間にか自分でねその展示会をするんです。銀座だったかな、どっかど真ん中でやって、そしたらそれを見に来た人からこうつながっていくとかね。あとね、ある日なんか紙の中に音が入っていて、筒の中にこれなんかどうにかなりませんかって持ってきたらしいんですよ。そしたらいろいろ考えた挙句、あ、周りにイラストを描いて紙貼ればいいやって言って、それをやったら大ブレイク、それを商品がおもちゃがねすごい売れちゃったとかで、ミュージカルをやりたいんだけど演出してくれない？いや全然舞台なんてやったことないし演出なんてやったことないけど、でも面白そうだから分かりましてやりますって言ってミュージカルとかをやるんです。そうすると後に本当に70歳とかになってから彼はミュージカルめっちゃやるんですよ。でそういう経験があるから自分でやたらとパーティーとかを開いて、こう何かを受賞したからじゃあお礼のパーティー、お花をいっぱい送ってくれたからお礼のパーティーをやります、それも全部自分で企画して演出とかも全部して、あ、歌が必要かなと思ったら歌を作るとかね、そうやってやって、最後はなんかね架空結婚式とかを毎年やったりとか、本当に年を取ってからの方が晩年もうめちゃめちゃ楽しんでるんです、人生を。ふざけるのが大好きみたいな、そんな感じで。で声をかけてくる人もなんか有名人ばっかりなんですよ、なぜか。後に大きくなるとかね、柳瀬さんをきっかけに大会社になっていくとか、サンリオ、キティちゃんのサンリオとかもそうなんですけど、なんか面白いなと思って、すごい身を任せてるような気がするんですよ。私ケセラセラってなるようになるわっていう言葉が大好きなんですけど、本当にそのケセラセラ、本当に自分がこうしたいっていうガツってやるんじゃなくて、視点が大きいっていうか高いっていうか、もう宇宙視点で見てて、お任せ、もう流れにお任せみたいな、そうなってたらあれよあれよとこういい方向に行くみたいなね。これを多分宇宙の法則でウェルビーイングに乗るとか入るとかそうやって言うんだと思うんですけど、本当にもう人を喜ばせるのが大好きで、自分も喜ぶ楽しいっていうのが一番、もう本当にご機嫌の中にいる感じなんですよね。そしたら最終的に漫画家としてアンパンマンもアニメができたりね、アンパンマンミュージアムもあれ自分で作ったりとか、あと本当に地元に恩返しで各駅、もう本当にローカル線なんだけど柳瀬さんがいろいろ手掛けたことで人が集まってくるような場所になるとかね、そういうなんかやったこともちっちゃな世界じゃなくって、こう視野が大きい高い目線のなんかものになってるなって思います。もっとなんかねすごくうまく伝えたいんですけど、もう少しうまく伝えられるようになったらもう一回お話ししたいと思います。はい、今日は私は柳瀬隆さんのような生き方がしたい、そして私これから柳瀬さんがのね、この本に人生なんて夢だけどという本の帯にマルチクリエイターとして活躍した柳瀬隆がって書いてあるんですけど、私もマルチクリエイターって名乗ろうと思います。では今日はこれでおしまいです。最後まで聞いていただきありがとうございました。